はい、ですね、では、ここから御言葉に入りたいと思います。今日はまず伝道者の書の3章11節から見ていきたいと思います。伝道者の書3章11節を意味します。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。ここに本当に書いてあることは、神様のなさることはすべて時にかなって美しいということです。しかし私たちの問題というのは、初めから終わりまでを知らないわけですから、私たちが知ることができるのは一部分だけです。そういったわけで全体像が見えないものですから、なんて言いましょうかね、本当は祝福であることなのに、それに対して落胆してしまったり、本当はもっと受け取れるべきものがあるのに、それを逃してしまうということがあります。ですから私たちは、神様が良い方であり、私たちに最高の計画を持っていて持っておられて、そしてそれを通じて他の多くの人たちをも祝福してくださるという、そういう視点を持つことが大切だということを私は教えられております。まあ、今日語りたいことは、私たちの家族の証ですね、家族に起こった出来事といいますか、そういったことについて話をしたいと思います。まあ、ですからこの御言葉はね、直接この家族のことではありませんけども、この本当にこの結婚して今年で27年ですか、28年目になるのかな、そういった中で数々のこの経験を通じて体験したことにからお話をさせていただいていただきたいと思います。私は牧師になって21年になります。そして、まあ、その頃から聖書学校で教えておりました。家族について、また子育てについて教えてきました。でけれども、今になって分かることは、私たちは何も知らないで教えていたということです。まあ、教えをされている方であれば、この言葉がよく分かると思います。もちろん聖書から教えていました。そして教えられた良い原則について教えていました。そういった意味において、まあ、教えは良かったと思います。聖書的な教えであったと思います。けれども、それをどう適用するのかというのは、人によって、場面によって違います。ですから、多くの人が通るように、私たちも良い教えを受けて、霊に燃えて、そして、まあ、結婚生活を始め、そして子育てを始めたんですけども、で最初は順調であったように見えたんですけども、必ずしもそうではなかったという、まあ、そういう経験を通じたということですよね。で、まあ、良いクリスチャンホームとして、また牧師家庭として、子どもたちには聖書を読むことや伝道することや献金すること、そしてもうさまざまなことですよね、良いことを教えてきました。それらは本当に良い教えでした。でけれども、まあ、子どもたちが心に抱えている心の葛藤であるとか、そういう問題ですね、表面的に見えることは見ていたんですけども、心の中で何が起こっているのかということは、まあ、目を留めていなかったというか、見ようとしていなかったというか、まあ、第一そういうことを見るっていうことを教えられてこなかったっていうのが、まあ、自分の人生だったということですね。で、まあ、多少何か問題があるなと思っても、聖霊派の教会あるあるのことなんですけども、何か本当に聖霊が注がれるときに神様が変えてくださるとか、もう御言葉によって、あるいは祈りによって、まあ、奇跡が起こるという、まあ、そういうのを信じていましたわけですから、あまり細かいことは目に留めないで、そして、まあ、何か問題があっても、まあ、賛美すればいいんだということで、子どもたちにも賛美について教えました。もう小さい時からですね、教えていて、まあ、教会の奉仕もしてもらったらいいなとか、そういう感じでやっておりました。でもちろん祈ることや賛美すること、御言葉を読むこと、宣言すること、それは本当に良いことです。素晴らしいことです。それはもう本当にぜひ私たちがするべきことですけども、しかし私たちがクリスチャンになったからといって何かスーパースピリチュアルな存在になるわけではない。 この地上においてこの肉体を持ち、そしてこの地上で生活する中で神様が御業を行ってくださるという、そういうことが、そういうことにも目を留めていなければなりません。イエス様ですらイザヤ書53章を読むならば、悲しみの人で病を知っていたと。もう神が人となって来られたということは、もう本当にこの地上において人が通られる苦しみを体験された、つまり人であることを私たちは大切にする、自分自身もスーパースピリチュアルではなくて人であるということを理解しなければならないということです。まあ、そういった中で、だんだんだんだんこの子どもたちが成長していくに従って、まあいろいろ何て言いましょうかね、まあうまくいかないことも起こってきました。ここでちょっと妻の証を、まあこれ本当に私たちの人生で起こった一つの例なんですけども、まあちょっと今回ね、家族みんなで来てますから、そしてまあ子どもたちの前でも話をしているという、まあそれは本当にうまく回復したというその証でもあるんですけどもね、まあ少し話をしていただきたいと思います。
先ほどもお話にあったんですけれども、まあ、親として本当に最善を子供になそうと張り切ってたわけなんですね。それで私たちの失敗談が皆さんにとって祝福になればと思って、自己紹介代わりにお話しさせていただくんですけれども、もうすごい力入ってたんですよ。で、もう、よし、やるぞっていう感じで、もう神様の御言葉に従って、訓練して、弟子訓練して、子供を本当に神様に、近づけていくように最善を尽くそうと思って、もう本当に、特に長女にですね、とばっちりが言ったんですけれども、力が入りすぎてましてでも本当に結局はすごく傷つけたり追い詰めたり、そういうことをしてしまって、来てたんですよね。でも私たちは何ですか、正しいことをしているって思い込んでたので、子供に良いことをしていると思い込んでたんで、ちょっと気がつかないままで、サミが、長女がですね、小学校の高学年ぐらいまでずっと過ごしてました。でもだんだんとこう心が閉ざされているなーっていうようなこうちょっと感じはあったんですけれども、それでその頃にですね、ちょうど三女が来るということになって、家族で祈っていて、養子が与えられるということで、本当に待ち望んでみんなで一致して、そして本当に与えられるという時が来て、それをこうもう半年ぐらい前から分かっていたので、待ち望んでいたんですけども、ある時、あと2ヶ月ぐらいで、三女が来るというような時に、長女がですね、ママ、メムが来ても、メムにかかりきりにならないでねって一言言ってきたんですよ。で、ってその時に、はっと気づかされて、もしかして、サミちゃんは、妹が生まれた時にすごく寂しい思いをしてきたのということを質問したんですよね。で、そこから本当に神様が親子の関係の回復と癒しの働きをしてくださるようになったんですね。なぜかというと、もうそれまでは本当に自分の気持ちを抑えて、本当にクリスチャンホームで牧師の子供ですから、生まれる前から教会にも来てるし、生まれた直後からもずっと教会に来てますし、救われる前から奉仕もしてますそういう家庭で育ってますから、ずっと奉仕もしてる、いろんな訓練もされてる、もう何でもできるし、誰かができないときは穴埋めするみたいな、そういう感じで本当にいい子で育ってきたんですけども、実はすごく傷ついていたということが分かりました。親が妹に取られたとか、または自分が無条件で愛されてないんじゃないかとか、なんかそういうことを少しずつもう言ってくれるようになったんです。そして本当にそんなことを思わせてしまったのかっていうことで、自分が本当に無条件の愛で子供を愛していたつもりだったのに、実は全部条件付きの愛、本当にいい子にしていたら受け入れられる、これを頑張ったら褒めてもらって受け入れられる、そういう条件付きの愛でしか愛を受け取れてなかった。そして自分は愛されてないんじゃないかとか、自分には生きる価値がないんじゃないかというふうにすごく傷ついてきたんだということをいっぱい聞かされました。そして本当に親子で泣きながら、その一つ一つを、私は苦しい思いで痛みを覚えながら泣きながら聞いて、本当にごめんね、本当に傷つけたんだねということを一つ一つ分かち合い、そして許しを求め、そして共に祈り合うことができたんですね。 でも本当にその子供の心にもう10年以上もの間気がつかないで来てきたということに本当に悔い改めと、神様の、私自身が神様の恵みと憐れみを本当に受け取らなければいけないという、そのようなことを体験したんです。
はい、ありがとうございます。まあ、今話したのはね、まあ、親子の関係という意味での問題でしたけども、まあ、ただそれだけではなくて、まあ、娘自身もやはりその様々なプレッシャーの中でいろいろ抱えていたものがあったという話もじゃあお願いします。
はい、娘です。さっきの話をちょっと巻き戻して続き話したいんですけど、実はこちら側でどうなってたかはちょっと話したいなと思います。その時、言われてたようにその回復とかもあったんだけど、だいぶひどいところまで落ちてて、見た目的にはすごい完璧な、牧師の娘を演じてたと思います。本当に日曜日も奉仕してたし、祈り会にも参加してたし、英語の伝道のイベントとかでもすごい、使えたりとかしてたので、見た目的には、なんか、すごいいい牧師の娘さんっていう風に見られてたと思うんですけど、当時その妹が生まれてから寂しい思いしたっていうのがあって、それをなかなか親に伝えれなかったっていうか、まあ、伝えづらい性格でもあったし、伝えない雰囲気もあったのかなんかで伝えれてないのが、いつの間にかその寂しさが憎しみに変わってしまってて、すごい、なんだろう、愛すべき妹なのに、なんか憎しみ？もう大嫌いというか、なんかある日もなんか死ねばいいのにっていうのを思ってたんですよね。で、死ねばいいのにっていう考えを持つことにも自己嫌悪で、自分も死にたくなってて、なんかその自殺とかもそういう思いも来たりとかして、いない方がいいのかなとかって思ったり、で、実際妹をちょっと殺そうかなって思ったりして、息を止めようかなって寝てる間にしようとしたりとかまで行ってました。なので本当に落ちるところまで落ちたっていうのもあるし、で、自分の心の寂しさとか傷とかもあったので、それを満たすために、もうなんか他に満たす場所がないから、じゃあ本当に隠れたところで、その性的な罪をしようっていうことで、なんだろう、もうその風に引っ張られていく、隠れた中であったから、さらにその闇が深く深く深くなってしまって、で、誰にも話せないっていう、もう最悪な状態でした。でもその中で親に心を開くことができて、それで自分のその罪の部分とか、その寂しさの部分とか、それを少しずつ話せるようになっていったということがあります。で、続きは後で。
いろいろ小出しにします。まあ、今の話整理しますと、私たちが、娘に対してプレッシャーを与えていたことをきっかけとして、彼女のうちでもさまざまな罪とか悪い思いが熟成されていくのを促進してしまったという、そういう感じですね。ある程度はその、なんて言いましょうかね、妻と、和解があったことを通じてあることに関しては少しは緩和されたけれども、それで全て解決したわけではないということですね。それが、13歳ぐらい、14、3ぐらいですね。はい。で、それで私自身は、これで問題解決したんだっていう、なんかちょっとすごい短絡的な考え方で、男性あるあるかもしれないけども、で、実際私自身も、そっか、妻との間に問題があって、本当に妻はダメだな、というのがさばいていて、後でまだ私の方にも来るんですけども、とにかく、私たちホームスクーリングしているということで、その利点を生かして、もう、高校生は、高校卒業認定試験を受けて、もうさっさと受けて、そして、私たちの母教会がメキシコなので、そして大きな教会で聖書学校を持っているので、そこに1年間、1年で終わる聖書学校なんで、1年間留学させることを前から決めていて、そして娘を送りました。で、1年経って帰ってきたら、もう本当にこの、なんて言いましょうか、霊に燃えて、もう変えられて、もう素晴らしい、もうこれで全てがうまくいったと思って、で、そして、いろんなもう、奉仕をさせたし、教えたし、 もう先ほども言ってましたけども、あのスペイン語も英語も通訳ができるし、伝道もできる、賛美リードもできるし、でもうあのパソコンもフォトショップにイラストレーターや動画編集とかもありとあらゆることを教えて、でそしてそれによって教会の奉仕を担ってもらおうと思っていました。でけれどもそれから半年ぐらい経ってでしょうかね、ちょっとうまくいかなくなってきた話をじゃあお願いします。
多分まあ1年ぐらいメキシコ行ってすごい経験で、本当に親から離れて神様がお父さんだっていう体験して、すごいいい体験させてもらったりとかして霊に燃えて帰ってきたんですけど、自分もすごい奉仕したい、仕えていきたい、何かしたいっていう気持ちがめちゃくちゃあって、で私の親ももちろん喜ぶので、もう自然とやる方向で、教会でも賛美リードしたり、子供のクラス CS で先生やったりとか、あと自分も自分の YouTube のチャンネル始めたりとか、神様の導きあったりとか、あと教会でも劇をやったりとか、子供を訓練したりとか、いろんなことをやってました。でもなんだろう、やりすぎちゃったんですよね。やりすぎ、奉仕やりすぎちゃって、1年ぐらい経ってから、バーンアウト、もう疲れすぎて倒れちゃうっていう、そういう状態になって、どういう状態かというと、もう体にもその症状現れてて、目もすごい、もともとそんな強くないんですけど、その時、特にひどくて、もうずっとサングラス、家でもかけてないと、ちょっとやっていけないような状態だったり、一日もう昼間なのに3時間ぐらい昼寝してしまったり、もう自分もあれ何みたいな。で、皮膚も弱くなって、じんましんもすごい出てしまってたり、あと精神的にもずっとストレスっていう感じで抱えてて、あ、もうこのままじゃダメだって思って、しかも自分自身精神的にも、なんかその時はもう死にたいっていう気持ちから自由にされたんですけど、もうその時は死にたいじゃなくて、もう生きていたくないとか、早く天国行けたら楽なのになというそういう思いで結構考えてました。でその後ちょうど私ラジオでも話してたんですけど、 TWR っていうラジオでも話してて、クリスチャンのとこなんですけど、その場所、その団体が中国でそういうイベントあるから来てくださいって言われて、シンガポール人のその団体の人たちに呼ばれて行ったんですよね。で、実はそこ行ったら、そういうイベントっていうよりは、なんか日本中の疲れた牧師を集めて、リトリートっていう、そういう集会だったんですよね。で、私はあれみたいな、これ、あれなんか違うんじゃないかと思ったんですけど、そこに行ったら、私も、まだ18だったんですけど、もう疲れた牧師と共感できるぐらい疲れてたんですよね。なんでやねんって感じだけど、そこに行って、福音について、もう牧師たちいるのに、もう福音、もう基礎の基礎を教えてくれる集会で9日間で、私は本当に福音をもうめっちゃ向き合って、神様のその裁きとかも見てたけど、そこのその反対がその恵みの部分もたくさん受け取ることできて、恵みってこんなことなんだと、なんか今まで知らなかったんだっていう、なんか気づきもあったし、それを体でも体験して、本当に自分自身を許すことできたんですよね。自分の周りの人は許せたのに、自分だけ許せないっていう、人を許せないもの、その罪を握ってて、で、その時の集会の中で癒されて、本当に、自分を許すっていうことを手放せたりとか、恵みってこんなんだなっていうのを気づかされて帰っていきました。で、その時に、
ですね、じゃあまあ一回戻ってまあそういうことがあったということですね。本当にこの何て言いましょうかね、もうもちろん私たちクリスチャンとしてね、奉仕することは素晴らしいことですけども、しかしそれは健全な土台があって、その上に立て上げていかないと、やはり無理が来るというか、破綻してしまうということですね。この出来事の前に、まあ、私自身、 ちょっと方向転換を強いられる出来事がありました。まあ、それまで子どもたちに、まあ、ホームスクーリングなんでちょっと生活習慣もちょっとうまくできていない時もあったり、またあるいはパソコンの技術も教えたかったので、ある表を作ったんですね。毎日何をするかっていう表 でそこに毎日できたら丸をつけるっていうのをやらせようとしてたんですね。でそれで、である日もう大して何週間もやってない時に娘が2人が一緒になって怖い顔してやってきて、このシステムはもうやりたくないっていう話をして、でちょっと私ショックだったんですけども、まあ何て言いましょうかね、その回復ということについて意識し始めていたので、もうその時はあ、これは今無理させちゃいけないっていうのがもう直感的に分かって、で私はまあ何て言いましょうかね、間違いを犯しますけども、意外と私間違いに気がついたら割と素直なんですね。だからもう全部に気がついたわけじゃないけど、とにかくそのシステムはやめようって、やめた方がいいっていうのは直感的に分かりました。でこのメッセージ準備するにあたって、ちょっと娘たちに、あの時毎日やらせようとしたやらせようとしていたことって何だっけって聞いたら、覚えてないんですね。で、何だったろうとね、私パソコンで準備してたんで、データがあると思って見に行ったら、見たんですね。そして内容を見てちょっと爆笑してしまったんですけども、やらなきゃいけないことは4つです。中国語、外を走る、筋トレ、デスクトップ、 DTP、 ホームページ作り。なんかね、まあ、今見たらちょっと 何をやらせようとしてたんだっていう。まあ確かにね、当時中国語を教えさせようとしてたんで、中国語入ってるし、ね、ホームスクーラーで運動不足だから外走らすとか筋トレとか。とにかくでもね、なんて言いましょうかね、まあ、こういうシステムもね、親子で一緒になって、じゃあ君たちのために何か必要だから一緒に考えようかと思って決めたんならいいけど、上からトップダウンで押し付けて明日からこれやれよねっていう、そういうのはやっぱり機能しないっていうのを学ばされました。で、まあ、そういうこともあって、この今までのやり方が通用しないっていうことを感じ始めていた中で、先ほど話したようなこの娘がこの症状が出てきて、でそして問題が出てきたということですね。でそのツアーから帰ってきた時に娘が言ったことが、聞いて聞いてってすごいいいことがあったんだ、で何があったのって、私救われたのって、今まで救われていなかったけど救われたんだって言ったんですよね。でそれ聞いた時に、え、何言ってんの、あんたはこの 何歳の時にイエス様を受け入れる祈りしたでしょうっていうふうに思ったんだけど、でも彼女の中ではその時本当に救いを体験した、もちろん救われていなかったわけではないと思うけども、でけれどもクリスチャンホーム、特に牧師家庭あるあるで、この行いが先に来る。私たちね、私たちはね、第一世代のクリスチャンなんですよ。つまり人生のある時点で、人生に、まあ、行き詰まるか、何かのきっかけを通じて、イエス様を見出し、そして恵みによって救われて、で、恵みによって奉仕を始める。そういう歩みをしてるんですけど、クリスチャンホームの場合は、もう恵みを体験する前に、イエス様を、まあ、信じる祈りはしたかもしれないけども、本当に救われたっていうのを実感する前に、奉仕に駆り出される。で、まあ、でももちろんね、喜んでやってると思いますよ。だけどそれだけじゃ続かないという、そういうことですね。なんか言い残したことあった？
そうですね、本当に救われた喜びめっちゃ体験してすごい嬉しくなっちゃって、もうみんなに話してましたね。友達も話したり親にも話したり、あ、こんなに素晴らしいんだって、神様がしてくれたことって、あ、こんなにすごいんだって、何もしなくても何もできなくてもありのままで愛されてるってすごいって本当に思いましたね。で帰ってきた時に私ちょうどそのセミナーでちょこっと話してた言葉があって、それがすごい印象的だったんですけど、その話してた言葉っていうのが、何も奉仕をしないで教会行ってみるっていうのも大事だよって。で、 奉仕 しないで神様の愛体験してるうちに、あ、仕えていきたいって気持ちが起こると思うから、その時に、始めていくっていうのは大事だって話された時に、あれ、私そんなことあったっけっていうのを思って、ああ、じゃあ帰ったらちょっと親に提案してみようかなって思ったんですよね。で、なかなか提案しづらいっていうか、まあ、もともと自分の意見言うのが苦手なタイプだったので、ちょっと難しかったんですけど、割とちょっとまあ低めなハードルつけて、まあ、このいろんな奉仕してるけど、この奉仕だけちょっと休んでみてもいいかな、みたいな話をしたんですよね。そしたら、すごいびっくりなことに、全部休んでいいよって言ったんですよね。で、めっちゃびっくりして、全部休んでいいの?みたいな。いいの?みたいな。で、そっから、休む期間が始まって、で、いつまで休んでいいんですか?みたいな話したら、期限なしで、それ決めないでやろうって、本当に奉仕したくなったら、始めるのでいいし、それまで全くしないでいいよって言われたので、私の生活がすごい変わって、今まではもう全部やってたので、本当に。賛美奉仕、ドラムもピアノもやってたりとか、CS もやってたりとか、自分の奉仕もあったりとかを、いろんな奉仕やる中で、じゃあ今は本当に神様と私の時間を取るっていうことにして、本当に聖書を読んだり、神様との時間を取ったりとかしていきました。続きある。で、その中で本当に、教会に行くだけ、てか、なんていうのかな。何も奉仕しなくても行っていいんだっていうのが体験として分かったんですよね。今まで頭では、まあそうだろうって、そりゃそうだろうって分かってたんですけど、でも、それを体験として分かってなかったので、それが全然分かんない中、それが分かるようになった時に、なんか、2年ぐらいかかったのかな ?1 年半ぐらい経ってから、奉仕したい。あ、神様に仕えていきたい。あ、楽しいんだっていう、なんか、喜びとともに、そういう気持ちが溢れてきて、そして、本当に回復しましたね。はい。アメン。
はい、ありがとうございます。まあ、その時経験したことは、もう、娘が生きているだけで感謝ということですね。今までは本当にいろいろ必要もあるからいろいろやってほしいというそういう気持ちがありましたけども、そうではなくて、ただ一人の人間として、ただ愛されるべき存在として、もう生きているだけで感謝というそういう気持ちで接するようになりました。ここでちょっと二つ目の御言葉を分かち合いますね。第二コリントの7章ですね。第2コリントの7章のまあ8節あたりからで、まあ10節だけお読みしますね。まあこれはパウロが書いたこの第一の手紙によって、ね、教会に悲しみを与えたことについてのことについてですけども、まあちょっとまあ文脈ちょっと違うかもしれませんけども、この言葉が私に響いたんですね。7章10節に、神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ここにおいてこの悔い改めという言葉がありますけども、これの意味は思いを変えるですね。つまり方向転換をするということです。この問題があったときに方向転換をするということ、それを本当にこの神様のやり方によってするときに結果が見えてくるっていう。で、これ、このことは、まあ、今話したことは私たちの家庭で起こったことですけども、この方向転換をするときに、この家庭だけではなくて、教会に対しても、そのようにして考えれるようになってきたんですね。もちろん、そんな押し付ける教会ではないし、自由でいい雰囲気だと思うんですけども、でもやっぱり奉仕に携わっている人については、ね、何か頼んだのに何かやってくれなかったりとか、その何かそのうまくいかないときにどうしてやってくれないんだろう、どうしてこんなにうっかり忘れるんだろうって、なんかそういう気持ちが先に来てたんですけども、もうその時からもうね、ボランティアで 奉仕してくれるだけでもう本当に感謝だっていう、なんかそういう気持ちが生まれてきて、でそしてもう本当に、まあ、前からもうっかりであるとかその弱さに関しては寛容ではあったんですけども、さらにその寛容な目で見れるようになってきたということです。ですからこの何て言いましょうかね、思いを変える方向転換をするっていうのはある意味反対の行動をするということですね。今までこの押し付けていたものをそうではなくて、この内側にあるものを使いたいという喜びというのを引き出せ、いかにしたら引き出させるか、今まではどのようにしたらやってもらえるかだったけども、そうでなくていかにしてその人の内側にある精霊が一人一人のうちに住んでいるわけですから、あの植物が健全に日光と太陽と水と適度な気温があれば自然に育つように、人のうちにはもう放っておいても成長したい、そして使いたいという願いが起きるはずだけども、もしかして今まで私たちのやり方がそれを阻んでいたんじゃないかなという、そういうふうなことを感じさせられました。でこれを通じて教会の雰囲気が変えられてきました。ある意味このですから、何かをしてもらうんではなくて、その人にとって祝福となることを考えるということですね。もちろんその奉仕を通じて人は成長してこの変えられていき、また技術を身につくわけですから、それはその人にとって祝福なんですね。ですからあのそういう何か奪うっていうのではなくて、その人のうちからうちに祝福を与えていくという、そういうことを考えるようになっていったということです。そしてあの手放すということですね。親っていうのはやっぱ子供を手放す必要があります。何か自分願いっていうのが親っていうのは持ってます、計画があります。でけれどもそれを握りしめてる間っていうのは、実は自分の願いも実現できないし、親の願いが実現しないし、それだけではなくて子供が持っている良いものも解き放たれていかないんですね。私たちがこの奉仕を、娘に奉仕をしてもらうのを手放したときに何が起こったかというと、まあそのちょっと前から娘が YouTube で福音を伝えたいというそういう働きを始めていたんですけども、その働きがこのどんどんどんどん祝福されていきました。あのまあ、動画を作る技術っていうのはね、教会に何かさせようと思って教えたことだったんですけども、もう教えたこと以上に自分で学び、そしてどんどんどんどん実力を発揮していった、まあ、そうですね、自分のやりたいことだったらいっぱいできますもんね。でそういった中であのどんどん技術も身につき、そして持ち前のあの賜物を生かしていき、そして人脈がどんどん広がっていき、そしてあれですね、いろんなコンクールに出して、あの去年は CGN テレビの、動画アイデアコンテストで優勝しましたし、で今年もあの日本聖書協会がやっている、聖書動画コンテストで何2位だった2、うん、優秀賞を取って、で、まあ、あの大学もう卒業なんですね。あのイギリスの大学なんで、あの通信で学んでるんで6年かけて学んでたんですけども、今年終わりなんですけども、じゃあ卒業後どうするのっていう中で、あの CGN テレビとあのワンホープから声かかって引っ張りだこで、あのじゃあこっちにしようみたいな、そういう状態でした。でそういったことっていうのはやっぱり内側にある良いもの、子供に神様が持ってる計画特性が引き出されていくっていうのは、やっぱり親が手放す、あるいは教会が手放す、そうするときに本当に良いものが表されていくというのを感じます。まあ今日語ったのはあの私たちの家庭のことであり、この教会のことですけども、神様が一人一人の上に大きな計画を持っていると思います。そしてそれが引き出されるのを待っている、もうそこを発揮したいという、そういうのがあると思うんですね。ですから、まあ、今日のメッセージが、まあ、証ですね。この話が何らかの形でこの皆さんの人生一人一人にこの何か形作られるものとして用いられていけたらなと 思っています。あ、もう一個、はい。
あともう一個あるんですけど、奉仕するとか使えることに関してなんかすごい最近気づきあって、それも最近なんですけど、教会ではもちろん喜んで奉仕とかしてたんですけど、割と去年終わり頃ぐらいまで、なんか家族に使えるっていうのが、ちょっとめんどくさいなとか、なんか自分から喜んで雪かきとかしたくないなとか、なんか喜んで茶碗洗いももちろんやるし、自分の当てられたことは全部こなしてきたけど、自分からやるとか、自分から家族に使えるっていうのが、まあ、ここだけの話。あんまり喜んでやりたくなかったんですよね。では、親を気づいてたと思うんですけど、その中でなんでだろうと思ったりとかしてたんですけど、神様との個人的な時間の中で祈ったりとか、まあ、神様に近づけば近づくほど、なんかいつの間にか自然と変えられるっていう不思議な原則、現象があって、今年の割と初めぐらいから、それがあれ？なんか自分から使えるの楽しくないとか、あれなんか雪かきしたいなとか、なんかそういう不思議なことが起きてました。なので本当に教会だけじゃなくて、これは家族の中でも当てはまることだと思うし、神様はその表面的な部分だけじゃなくて、その人の深い部分まで取り扱って、本当に作り変えてくださる素晴らしい方だなと思いました。アメン。
アレルヤ。じゃあお祈りさせていただきます。恵み深い主よ、皆を賛美いたします。今日このようにしてこの証を伴って御言葉を分かち合う機会があったことを感謝いたします。この教会を祝福いたします。この教会で仕えている一人一人を祝福いたします。どうぞあなたの栄光の御手が御業がなされていきますように、イエス・キリストの名によって今日語ったことの中で本当にあなたが語りたい言葉を受け取り、そしてそれをさらに思い巡らしていくことができますように、どうぞ助けてください。そしてこの回復の証を感謝いたします。あなたがなしてくださる素晴らしい恵みの御業をさらにさらになしてください。この教会のクリスチャンホームを祝福いたします。一人一つの家庭を祝福いたします。それぞれのメンバーを祝福いたします。そしてまた教会に来ていない人も祝福いたします。あなたの恵みの御手がさらに豊かに注がれていきますように助けてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。